花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮
1-3、イエーイ、パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、
もうね、ご機嫌なんですよ。
まあ
バグねーは。
そうなんですか。
なぜかというと、
うん、
今日海遊館さんの方にですね、
はい、
メガマウスの取材に行きまして。
お、すごいですね。
そのきっかけがですね、
うん、
その、海遊館の方でメガマウスのシンポジウムがあったんですね。
う
ん、
ほうほうほう。
まあ、あの、メガマウスだけじゃないんですけど、
うん、
あの、海洋生物に関するシンポジウムがあって、
うん、
その、まあ、一個にメガマウスの研究発表があったんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
そうなんです。それは私、あの、プライベートで見に行ってまして。
うん。
で、あの、海遊館さんのスタッフさんでね、あの、よくしてくれてる方がいらっしゃって。
うん。
その方も、その、休みで、お仕事が。
うん。
で、あの、一緒に見てたんですよ。
はいはい。
そのシンポジウムをね。
うん。
ほんで、館長さんがその日はいらっしゃったんで。
うん。
あの、ちょっと紹介しますって言ってくれはって。
ほうほう。
で、あの、館長さんと、その日、その、あの、研究発表してはった方を紹介していただいたんですね。
うん。
で、あの、私今、新しいメガマウスを作ってるんですけど、頭に被るね。
あ、被り物のね。
そうなんですよ。なんか、今年ね、メガマウスが連続でトトンと上がったんですけどね。うん、
はいはいはい。
あの、私のところに全然取材が来なかったんですよ。
ああ、なるほどね。はいはい。
そうなの。で、それは、なんでかなって考えて、
うん。
メガマウスに対してのアピール不足だなっていうのに気づいたんですよ。
なるほど。
そうなんです。もっとアピールを必死にしてたら、
うん。
私のところに取材が来たはずなんですよ。
うん。あ、まあそうかもしれないね。
うん、そう、そう。この人に聞けみたいなね。
ああ。
そうなんです。で、それをすごく反省しまして、
うん、
で、新しい超リアルなメガマウスの被り物を作ろうと思ったんですよ。
ああ、なるほど。はいはいはい。
そう。で、特殊メイクとか造形とかを作られている、
うん、
もう本当に専門家ですよね。
うん。
その、専門学校とかにも教えに行く、
あ、
先生にですね、
うん、
作っていただこうと思いまして。
もうすごいね。
そう。で、先生に今作っていただいてるんですけど、
うん、
先生がその、サメ肌感がわからないという話になりまして。
ああ、なるほど、なるほど。
そう。ほんで私も、そう、触ったことがないんですよ。
サメってか、メガマウスをね。
メガマウスをね、
うん。
そうそう。で、なんかあの、メガマウスの解剖に行ったことあるんですけど、
うん、
内臓はさらしてくれるんですよ。
なるほど、ね。
内臓はね。
まあ、解剖してるからね。
そう。腸とかね、うん、そう、だけど外身を触ることができなかったんですよ。
ああ、なるほど。
不思議なことに。
うん。
そう。だから私も、ああ、どんな感じか全然、そのね、フィギュアとかもあるんですけど、
うん、
フィギュアもやっぱりそのサメ肌はやっぱり再現してないんで。
まあ、なるほどね。そう、そう
なの。そうなの。
うん。
そうそう。だからどうしようと思って、
うん、
それをそのシンポジウムの時にね、あの、相談したんですよ。その、サメ肌感が、よくわからないから、どんな感じなんですかねって言って、うん、で、私たちが日頃、その、まあ、触れるもの、
うん、
手に入るもので、あの、言ったらどんな感じなんですかねと。まあ、例えば、紙ヤスリとか。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。
手軽に体験できる、
うん。そうそう。
としたら何なのかと。
っていうのを、こう、質問しましたら、
うん、
あ、じゃあ、あの、冷凍している皮があるんで、
お、
触りに来ますかって言ってくれたんですよ。
あ、そう。で、
思いっきり、あれですよ、もう、プライベートで言ってるんです
よ、
私。うん。と思って、
うん、
いいんですかっていうので、これは偉いことやと思って、もう一生そんな皮触れることなんかないと思ったんで、
うん。
ほんまに、あの、メガモンスがなかなか上がらないし、
うん。
触らせてもらえる機会なんか絶対ないと思ってたんで、
はいはいはい。
うわーと思って、で、私がその冠番組一応、務めさせていただいてます。
うん。
ネットテレビで、あの、いつだってバグってマウスっていう番組があるんですけど、
はいはいはい。
ぐまあ相談しまして、
うん、
そしたら取材に行きましょうってなりまして。
おお、なるほど。
で今日ね、うん、先ほどですよ、行ってきて帰ってきたばかりで、
うん、
でまあ結果、
うん、
本当に触ってみないとわからなかったですね。
ああ、その
表現が。
なるほどね、サメ肌感が。
そうそうそうそうそうそう、あれはやっぱりわからないですね。でなんかその造形の先生と一緒に行ったんですけど、
うん、
皆さんあのメガマウスファンの方、
うん、
紙ヤスリの800番から800番か1000番の肌触り似てると造形の先生は。おっしゃってました。
すごい、さすがプロだね。
そうそうそう。
その、
これ、
細かい番号指定を。
番号指定を。800が1000だねって。
ああ、すごい、ね。
おーつって。そう。これ似てるわって言ってはりましたけど。で、先生は、触って、見て、うん、余計にどうやって作ろうか、悩むことになりましたと。おっしゃってましたけども。
なるほど。
で、興奮冷めやらぬ、
うん、
私はですね、なんか、まあ、見た目は椎茸みたいなんですよ。
ん？なんかこう
皮膚感がね、
お
干し椎茸を水で戻した感じです。
うん、
見た目は。
なるほど。
色的なものも。
うん、
で、感触、こう、皮膚がこう結構メガマウスの特徴で伸びるんですよ。
うん、
それが結構ミノっぽい感じなんです。
なんだっけ、ミノって
ホルモン
か。
そうそうそうそう、うん、で私ちょっと興奮冷めやらぬ感じで、
うん、
先ほど一人焼肉をしてきましてミノをね、
あ
ミノを食べてもらいました。
なるほど、ね、忘れないようにこれだ
と。そうですそうです、全部取り込んでいかないと。で、うん、その一番その肌触りもそうなんですけど、やっぱり匂いも、
うん、
五感で感じたいんで。
はいはいはい。
そう、匂いも大事だなと思ってすごい匂ってきたんですけど、
うん、
これまた全然ね、
うん、
もう市場の匂いぐらいの感じですね、魚屋さん。
ああ、さ、魚市場ね。
魚市場ぐらいの匂いです。全然臭くなくて。全然いけるわ
ー
と思って。
うん、
そうなんです。それをなんかもう、今日だから感じたことは、
うん、
パフォーマンス、とか歌とかで皆さんに伝えていかないといけないなと思って、
うん、
だって触れないですからね、普通にメガマウス。
まあそうだね。
で私が伝えていくしかないですし、
うん、
あとその被り物、超リアルな被り物が できた時にこう触っていただくみたいな、
うん、ああこの800番か1000番のような。
そうそうそうそうそうそう、800番から1000番の、だから部位によって違うんです。だから顔は1000番なんです、その細かい感じなんですけど、
うん、
でもその背中のあたりは800番ぐらいの。
ああ、なるほどね。
そうなんですよ。っていうね、だからご機嫌なんです、今。
はい。
すいません。
いや、別に謝らなくていいですけども。ね、なんで聞いてる方も、その五感でメガマウスというものが、どういうものなのかというのが、
うん、
まあ、伝わっていればいいんですけども。
本当はね、食べたかったんですけどね。
ああ、まあ、そうだね、うん、その。
ピッて肉って。取って食べてやろうかと思いましたけど、
うん、
はい、もう怒られちゃうんですよ。
まあそうですね、さすがにそれは
とても貴重な、はい、
うん、人魚の肉ぐらい貴重なものですからね。
そうですそうです、人魚の森になっちゃうんで、
うん、
もうルーミックワールドにな
っちゃうんで、
はい、
なり損ないになったら困りますからね。
そうなんですよ、
うん、ね、
困りますんで。
まあじゃあ今後そのね、五感でメガマウスを感じた、まあ花井さんがよりこう、
そうですね、
なんて言うんですかね、サメらしくなるって言えばいいんですかね。
はい。ありがとうございます。
なので。
おかげさまで。
ね、それをご期待いただければと。
そうです。あと、その、いつだってバグってます、その。
うん。
まあ、ね、まあ、アップされるのをお楽しみに。
そうだね、取材の様子をってことですね。
はい。
なので、はい、ここまで10分ぐらい、また朝あった、クラスメイトの友達の夢の話を聞くような感じだったかもしれませんけども、まあ、大体こんな感じですからね。
こんな感じです。
この番組はね。
10年間。
10年間ずっと変わってませんので。
そうなの。そんな10年、
ね、そう。
10周年のね。
そうですよ、イベントがありましてですね。
もう差し迫ってます。
そう、10月14日、はい、キッドの誕生日イブですけども。
そう。
その日の、に東京でね、ネイキッドロフトというところでやりますが、 なんとご予約が結構いただいておりまして、
ありがたい。
ありがたいことに、和をなんてこったいっていう、チャイルズクエストのね、
ね、
ことはやらなくても良さそうであると。
済むっていう。はい、うん。
なので、ただね、そうすると、あと、お席限られてまいりましたので、
そうですね。
そう、行こうかな、どうしようかなと思ってる方は、ちょっと早めにご予約いただいた方が、万一こう、なんか、札止め的な、もう満員ですっていう感じになってしまうことも、まあ、ありえなくはないので。
あと、あれですね、その、立ち見とかになっちゃうと。
あ、そう、ちょっとね。
しんどいと思うんで。
そうそうそう。はい、あれですよ、バグって話、生誕祭の悪夢再びですよ。
そうそう、悪夢再びです
よ。あれ、すごかったね。4時間以上ずっと立ちっぱでしょ、あれ。
あれ、冷房が壊れてたっていうのも、
ね、
ああきついですよ。
ね、ものすごいもう何十区なんだよっていうぐらいの。
そうそうそうそう。
あれはね、本当にね、本当にお客さんにとっては悪夢のような、うね、あれ楽しかったと思いますけども、その、やっぱ環境的なその人パンパンに入りつつの、立ち見かつ冷房が壊れているという。
そうそうそう。
夏に、真夏にっていう。
うん、
もう本当になんだこの男塾みたいなのは。
そうそうそうそう。
感じになってましたからね。
だからまあゆったりね座って見ていただくにはやっぱりご予約
が、そうそうそう、まあご予約をいただくというのがね、あの我々もテンション上がりますし、
そうですそうです、
うん、なのでね、
お願いします、
お願いいたしますということですね。
はい、
はい、じゃあ今日はねおメールとメッセージいただいてますので、
ありがとうございます。
まずおメールから、
はい、
ラジオネーム舞踏会に着ていくチャイナドレスがないさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私が待ち望んでいたドラクエビルダーズ2が、スイッチか、PS4 で出るようです。ほう。なるほど。で、前作は自分が持っていた PS ビータで出たので変えましたが、
うんうん、
現時点ではスイッチも PS4 もどちらも持っていないのでどうしようかと悩んでいますと。
はい。
まあ、移植を待つという手もありますが、何年先になるかわからないと。
あ、
で、お二人はハードの壁に阻まれて買うのを断念したソフトがありますかということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうだね。まあ、私の場合はですね、もう、
うん、
まあ、いい大人なので、
うん、
例えば、Wii U 買ったんですけども、
あ、はいはいはい、はい。
まあ、ちょっと前にね、買ったんだけども、本当にファイアーエムブレムの、外伝のような、FE、シャープ FE ってやつ。
はい。
幻想異聞録だったかな、シャープ FE っていうやつを買うためだけに Wii U 買いましたから。
贅沢。
うん、もうね、あれですよ、ハード1個の作品のためにハードを買いますから。もうそういう、
専用機、
そういう時代ですからね、今は。
そう。で、私の場合はですね、打って変わって。
うん。
大変なんで、
うん、
台所事情が、
はいはいはい、
だから 3DS がずっと買えなかったんで、
うん、
そうなんですよ。だから逆転裁判も諦めましたし、
なるほど。
逆転裁判めちゃめちゃやりたかったんですよ。あと、うん、モンスターハンター、
うん、
なんかそれを諦めてたんですけど、
うん、
まあ今年の誕生日でいよいよ 2DS を買うということで、うん、もうこれから逆にこれから中古でですよ。
うん、
安くて逆転裁判が楽しめるんだと思ったら、うん、もうワクワクは止まらないですね。
まあそうですね。
はい、
そうだからね、まあハードをね、持ってなくて欲しいソフトがあるっていう、まあ状態がまああるとしましょう。
うん、
で、結局、ね、買った方が得なんですよ、早く。
そう、
その、どっちみち、その、花井さんが 3DS を持ってなくて、逆転裁判をやりたくてやれないっていう、それを抱えながら、
そう。
日々を過ごすとですね、まあ、要は、気がかりがあるわけですよ、常に。
そう。
それ、あ、やりたいな、でもできないな、で、今度また大逆転裁判とか出んの、うわー、それもやりたいけどできないっていう、その、フラストレーションがどんどん溜まるんですね。
あるよ。
で、自分の持ってるハードで出てるゲームを買おうとか思って買うじゃないですか。
そうそう。
買うんだけど、ただ本当に欲しいのは、
そう。
逆転裁判なので、
そう。
だから、
そうやね、
その、買ったゲームを楽しむにも気がかりを持ったままやることになりますから、もうここはね、一発も買った方がいいです。ハードごと。
そうですね。
そうすると、ハードを買ったことにより、
うん、
まあ今まで、自分のその、ターゲットに入ってなかったゲーム、あ、そうだ、スイッチを買ったなぁと思うと、スイッチ他どんなゲーム出てるんだみたいな、そこから探し始めるじゃないですか。
はい。
だから、今私も、本当に長年ずっと持っていなかった、
はい、
パスポート。海外に行くためのパスポートの申請をする手続きをしているんですけど、
は
い
は
い
は
い、まあ、そうすると何かっていうと、要は、今までパスポートがないので、
はい、
例えば海外に誰かに一緒に行こうよって言われたとしても、ああ、いや、パスポート持ってないんですよっていうところでまあ話は終わるし。
取れるやろ。
いや、それはそこで話は終わってしまってたんですし、それで私もそれを言い訳にしてたんですね。
ああ、なるほどね。
うん。だけど、もうパスポートがあれば、それを言い訳にできないし、
はい。
じゃあ、スケジューリングしようかなっていう気になるじゃないですか。
そうですよね。そんな機会がないといかないかもしれないからね。
だから、ハードが欲しいっていうか、ハード持ってないけど、そのゲーム欲しいのがある場合はもう今すぐ買った方がいいです。
ってことはもうチャイナドレスさんは買った方がいい、
う
ん、
そう。スイッチか PS4 かわかんないですけども、
うん、
ドラクエビルダーズ2がどっちかで発売決定ってなったらもう、ハードごと買うと、
うん。
そうするとそのハードで出てるゲームにも目が行くじゃないですか、
うん。
そしたら、あ、こんな面白いのもあったのかみたいな。で、その気がかりなく自分のやりたかったものがやれるという、そのためにもですね、別に私はスイッチとか PS4 の中の人からお金をもらってるわけでも何でもないんですけども、ね、
うん、
ただ気がかりなく楽しむっていうのはこれ、
はい、
大事なことですから。
大事です。
うん、なのでね、買った方がいいと思います。という、お便り。それからもう一つ。
はい。
カッツゲンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ファミ教といえば金田一少年の事件簿ですが、
うん。そうです。
今、空前の金田一ブームが来ているのをお二人ご存知でしょうか？あ、そうなの？一つは、パチンコの CR 金田一少年の事件簿、地獄の傀儡師です。ほう。リーチアクションの奇抜さや地獄の傀儡師モードなど、突っ込みどころ満載ですと。
ほ
う。で、もう一つは、金田一少年の事件簿の公式のスピンオフ。犯人たちの事件簿ですと。ほう。マガジンポケットというアプリで、連載されている漫画で、その名の通り、犯人の犯行に特化した漫画ですと。
はい。
ぜひお二人の感想を聞きたいですと。
ほう。
ちなみにエピソードとしては、
はい。
か月こと、有森裕二。はいはい、ベラザのやつだね。放課後の魔術師こと、的場雄一郎。
はいはい、うん。
招かれざる客こと、佐伯光一郎。はいはい、うん。ミスターレッドラムこと、滝川薫のエピソードが公開されていますと。
うん、
どうやら単行本も出るみたいなので、ファミキョリスナーの方もぜひ読んでみてくださいということで、ありがとうございます。すごいね。
激アツ。
この、犯人側の。
なんかスピンオフが。
ねえ。
はい。
そんな、近代一ブームだってこと知りませんでしたけどもね。
なぜだって感じですね。
ね、急になんでっていうことがありますし、そもそもパチンコ屋さんに行く人たちが、近代一少年の地獄の傀儡師とか知ってんのかなっていうのが。
高藤陽一のことを知ってるのかっていう。ね、
てか、それをやって楽しいのかなっていうところが、そうそうそう、まあわかんないです。まあ近代一ファンがパチンコ屋さんに行くのかもしれないですけども、この普段パチンコ屋さんに行ってる人たちが、その金田一少年にそのフックすんのかなっていう、ちょっと気になりますね。
こう、リーチとかかかってる時にね。
うん。なんか、地獄の傀儡師モードに枠手化するのかな。
で、こう、じゃんじゃんバラバラ出てる時に、
うん、
多分オリジナルのストーリーみたいなのが流れるんだと思うんですけど、液晶にね。
うん。
それ、気になるけど。
うん。それでは幸運を祈ります。グッドラックみたいな感じのことを多分言うんでしょ高藤がさ。
言うね。グッドラック言いますね。
グッドラックって言うじゃない。
うん。
そこにパチンコ屋さんに行く人は、すごい、おぉ、すげえって思うんですかね。よくわかんないですけども。
そうです。だからもう、こう、なんていうのも、確変来ずに終わった時とかね、
うん、
殺されちゃいますよ。
ねえ、だから、どうなんですかね。
芸術が完成しなかった時、
うん、
恐ろしいです
ね。ね
え、うん、
殺人オートマタとしての役目を果たせなかった人形は始末するしかありませんみたいな、なっちゃったりするんじゃない？
死しかありませんって言われちゃいますよ。
うん、私の犯罪芸術を汚すものは、みたいなことになっちゃうんじゃないんですかね。よくわかんないけど。
そうですよ。
なので、まあ、その、はい、あの、パチンコ屋さんに行く方で金田一ファンの人が、もしね、リスナーさんいらっしゃったらちょっと、いや、すげえ激アツなんだよとか言って ね、お聞かせていただきたいんですけども。
はい。
まあ、このスピンオフはね、ちょっとその、まあ、そのアプリもありますけども、単行本が出るのであれば、本でね、ゆっくり読みたいなと思いますけどね。
はい。
情報ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、メッセージを言ってみましょう。
はい。
ムラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
飛行機を予約した、行くぞ10周年イベント。おー。
おー。
新宿に行くのも多分10年ぶり。おー。怖いけど楽しみということでありがとうございます。
ありがとうございます。
飛行機でいらっしゃるところからっていうかだいぶ遠くってことですね、これはね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうね、歌舞伎町がね、
うん、
その新宿のさ、なんか明るくなったじゃないですか、そのゴジラのあの、
ああ、そうね、
場所ができてからさ。
うん、そうだね、うん。
だから私もこの間ね、久々に歩いたんですよ、その歌舞伎町。
うん。
もう全然いかがわしい雰囲気がなくなってて。
うん、まあまあまあまあ、うん。
明るい雰囲気になってたんで、もう大丈夫ですよ。
そうだ、まああの、駒劇、うん、旧駒劇のあたりはだいぶ、
そう
だね、あの、普通の街っぽくなってますね。
そうだ、だから一本入ると
あれ
だ
けど、うん、まあ、そう、あの、でもそうですね。
そう、うん、一本入るとあれだけど、うん、でもその竜が如くで紹介されている。まあ、
そうだね、いわゆる、歌舞伎町らしさっていうのは、
う
ん、のあたりは、ちょっと変わってきたかなってい
う。そうそう、ちょっと変わってきたんで、ね、全然ね、うん、あの、大丈夫です。
はい。
はい。
まあ、あの、どこが一番危ないのっていうのは別に聞いてもらったら言いますか。ここは、夜はあんまり、あの、行かない方がいいかもしれないよっていうのは、あの、教えますのでね。
はい。はい、
そして、ですね、マミーポコさんありがとうございます。
ありがとうございます。
キッドさんおすすめのファイアーエンブレムエコーズをクリアしました。お
ー。お
ー。ラストステージからエンディングまでの感動的な演出で久々に鳥肌が立ちました。お
ー。
で、キッドさんも言われていますが、ミプレイで気になっている方はやらなきゃハドソンですと。おー。で、今、ニュース 3DS 版のファイアーエンブレム無双をやっています。おー。
うん、
無双入幕ファイアーエンブレムの要素が盛り込まれていると。
はい。
あ、ただ、NPC でもリフやビラクが出てきそうな雰囲気はないということで。
ああ、残念。
そうですか、残念ですね、これはね。
残念やな。
もうリフとビラクが出る人はもう私はもう今すぐ Amazon で予約ポチってますからね。
はい。
あ、でも 3DS 版も出てるんですね、この Fire Emblem 無双は。スイッチだけかなと思ったんですけども。ね、あ、なるほどね。あ、だったら、まあ、買ってもいいかなっていう。
いいかな。
感じもしますけどもね。
でもテレビの CM で見たけど、
うん、
やっぱりめちゃめちゃイケメンと美女しか出てこないんでね。
可愛い子ちゃんとイケメンしか出ないんで、
うん、
ハゲの僧侶とおっさんを出せよっていう。
そうです、ハゲの僧侶と
おっさん。なぜそれを出さないっていうね。
そうですよ。
そんなんね、
やっぱ私やっぱゴッドオブオーが出た時に、
うん、
震えましたもんね。
あ、
ハゲのガチムチのおっさんが。
うん、
ね、バッタバッタと倒していくっていう。
だそういう。
あれ大丈夫、ね、売れんのかと思って。
そう。だって、イケメンと可愛い子ちゃんばっかりだったらさ、
うん、
いいですけど、メインはそれでもいいんだけども。
いいけど。
なんか、まあ言っても、5、6人でいいわけですよ、そういうのは。
そうやね。
で、そういう、おっさんとかさ、もっといろんなタイプの人を、うん、
ね、
なんで出さん、
ジジイ
とかさ、そう。なんかそういうのなぜ出さんと。
そうなんだ。から私言うたら、あれですよ。だから店長クラウで、
うん。
ジジイばっかり使ってましたから。
ああ。いいことですよ。
イケメンも使うけど、
うん。
あの、やっぱあの弓得意なジジイね。
うん、甲冑ね。
そう、うん。使ってましたからね。
ねえ。
うん。
いや、横山。
頑張れと思って。
横山見つてる三国志でもね、その、ジジイ二人、甲冑と、
はいはい。
もう一人玄関っていうのがいるんだけど、
はい。
ジジイ二人がコンビを組んで、戦う話とかあるんだけど。
めっちゃいい。
もう激アツだよ、そのジジイ二人が。
そうで
もう、その回のコマの8割その二人のジジイだからね。
もう涙ですよ。
もうね、そういうキャラの需要ありますから。
そうなんだ、だから、そこに感情移入すごいしますから。
そう。
ジジイ頑張れって。
っていう。だから、ダウンロードコンテンツでもいいので、
うん、
絶対リフをね、出してほしいわけですよ。
そうそうそうそう。これどこに言ったらいいの？
ね、誰に言えば、認定に言えばいいのかね。お客様相談センターに、ファイアエンブレム無双にリフは出ますかっていう。お金なら、お金ならいくらでも出しますからっていう。
それか、署名すればいい。
署名すればいいか。なんか、これ絶対数万人は集まると思うんだよね。
だって、そうだよ。だって、後から入れれますもんね、今の時代やったら、ね。
そうそうそうだね。うん。で、その数万人は 100% 買いますよ、リフが出るって言ったら。
そうですよ。
リフ出んのっていう。それこそ無双だよっていうね。
それこそ無双。
もう、ようやく念願のリフが使えるのかっていうね。
そうですよ。
だって、
署名するしかない。
初代ファイアエムブレムなんて、リフは、攻撃できませんからね、クラスチェンジするまで。敵から攻撃を受けて、で、生き残ったら経験値がもらえるっていう、なんなのこれっていう感じですよ。それでレベル10まで上げて、
はい。
あ、7ぐらいかな？ようやくクラスチェンジして、攻撃魔法が使えるようになるっていう、そんな感じですよ、ね、最初のリフは。
手がかかるわ。
そうですよ。しかも別にそんな強くないですよ。成長率も悪いし。
そんな強くない。
だから、リフを使ってた人、愛が深いですから。
そうですよ。
だから、こそ、ファイアエンブレム無双でリフを出せば、
そう
数万人は絶対買いますから。
そう。あの時のグラフィックでね。
そうそうそう。
なんかイケメンとかしちゃうと。困るんで。
うん。
そう。
いや、でも CV、キャラクターボイス誰なんだろうなって、もうすごい気になる、リフのね。
気になるなぁ。その辺もちょっとみんなで決めたいところですね。
もうそこでさ、もう、
ね、
誰、このジジイ声誰がやんだよっていう。
誰がやるんだよ
っていう。それでね、もうすごいいいキャスティングしてくれてさ、やったーっていう風になれば、もう、ファイアエンブレム無双で、リフ目当てで買った人は絶対その周りのリフ仲間に絶対啓蒙しますから。
ああ、大塚明夫さんかな。
ああ、でもちょっとかっこよすぎるな。
かっこよすぎるか、
うん。まあまあまあ、もちろんいい演技をね、されるとは思うんですけども。
じゃあ、ちょっと募集しますか。
あ、リフ、俺のリフ声。
そうそう、
リフ CV がかります
そうそう。お待ちしてます。
お待ちしております。はい。
はい。
多分ね、
リフ CV。
多分ね、リフの話をうちうちしてる番組だと思う。
そうですよね。
はい。そしてですね。
はい。
タコ坊さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ミニスーパーファミコンが発売になりましたね。
ありましたね。
そうらしいですね。今日、まあ放送、
ね、
収録してる日ですけども。うん、で、平成生まれの同僚が、
ほう。
ヨドバシカメラに並びに行っていましたと。
ほう。はいはいはい。
で、父親がやっているところを子供の頃に見ていたということでした。あ、そういう感じなんだね。
ゾッとする
で、その父親は今 PS2 にハマっているということでしたと。
ほう。
なぜかすごい違和感があります。なぜかはわかりませんが、ということでありがとうございます。
うわ、ありがとうございます。
いや、でも平成は、お父さんがスーファミやってるのを子供の頃に見てたって感じなんですね。
見てるんですよね。
ああ、
そうやな。でもそうですよね。だから、スーファミが平成ですもんね。
そうなのかな ?1991 年とかだっけかね、
うん、そうそうそうそう。
そこでも平成だっけ
平成です。
1989ぐらいがあれだっけ最後だっけ昭和の。
うん。64年
うん、そうだね。
とかなんで、そうそうそう。
じゃあまあ、ああ、これお父さんがやってたやつかっていう感じで。
そうですよ。
ね、やるんですかね。
懐かしいなーみたいな。
でもね、超魔界村とか入ってるわけですよ。
そう。
あんなのね、絶対クリアできませんから。
しかもちっちゃいコントローラーでね。
ねえ。あ、でもコントローラーはね、ファミコン、ミニファミコンのやつよりは、普通サイズらしいという情報は得ていますので。
謎の改善したんですね。
うん。いや、ただね、別にそういう問題じゃないので、超魔界村に関して言うと。
そう。
あんなの実機でクリアできるわけがないので、
うん、
あのね、私が Wii U の、
うん、
超魔界村 R っていう、あれは、ゲームボーイアドバンス版ですね。
はいはいはい。
のやつを、バーチャルコンソールでやった身をもって言いますけども、
はい。
ミニスーパーファミコンに入ってる超魔界村を、クリアできる人は多分、100人にね、10人 はいないんじゃないかなって気が私はしますけどね。いや、全然余裕だよっていう人もいると思いますけども、それは本当に特殊な人だと思いますよ。あの、私別にそんなゲーム苦手な方じゃないですから、まあ、ロックマンとか別に普通にクリアできるぐらいのゲーム得意ですけど、まあ、アクションゲーム。魔界村、超魔界村に関しては、ね、本当にね、意味がわからんっていうぐらい難しいので。
あれも2周しなきゃいけないの？
あ、ね、それが、スーファミ版は2周なんですよ。なんだけど、その R っていうアドバンス版は、一周でいいよモードがあるんだよ。
もう、
だから、
一周でいいよ。
そう、それを選んだんですよ。それぐらいもうあんな2周も絶対したくないですから。
絶対したくない。苦行
も
ね。
お金もらっても嫌だもん、そんなの。
お金もらっても。
それぐらい難しいので、だから、
はい、
なぜこのラインナップに入れたんだろうって思うんですけど、ただまあ、他のゲームはまあ普通にクリアできるものが多いので、多分そのお値段分遊び終わった後に、
はい、
もうミニスーパーファミコンいいやってならないように、縛り付ける鎖として、永遠にクリアできないというか、そう、ね、そう頑張んないとクリアできないものとして、多分超魔界村入れたんじゃないかなと、
なるほど。
うん。これね、本当にね、一週間とかでクリアできるレベルじゃないですから。
ゾッとする。
うん。だからもしね、
地獄、
地獄本当に魔界村ですよ。
あんな世界じゃないですか。うん、あの中に入ってる。
俺が魔界にいるっていう感じですから。
うん、そう。
魔界ナウですよ、本当に。
魔界ナウや。
だから、ミニスーパーファミコンを買って、超魔界村クリアしました。2周して真のエンディング見ましたっていう人がいたら、
うん、
ぜひね、メッセージをください。
はい。
あの、偉いって言いますから。
うん、
偉い。二人して偉いって言いますからね。
偉いって言
いますので、うん、あの、ぜひね、お待ちしております。
はい。
はい、というところで、いいお時間に。
いいお時間。
はい、なりましたので、このあたりで締めたいと思います。はい、では、いつものご挨拶お願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエルズ。